もしもし。
もしもし、こんにちは。
はい、はい、テレフォン人生相談です、はい。最初に年齢を教えてください。
51歳ですね。
51歳。結婚してます、
はい、結婚して3年ですね。はい。
3年ですか。
はい。
で、
はい、
奥さん何歳ですか？
今度50になります。はい。
50歳。あの、再婚かなんかなさってるんですか？
再婚で。
あなたが再婚？
私が初婚なんです。
あなたが初婚。はい。
はい。
それで、50歳の奥さんが再婚。
はい。
お子さんは？
一人ですね、はい。
一人。あなたたちのお子さんですか？それとも？
いや、もう前の。
あ、そうですか。それで、その一人っていうお子さんは？
娘で31歳ですね。
31歳。
はい。
ということは今、一緒には暮らしてないの？
一緒に暮らしてるようになってます。はい。
あ、3人で暮らしてるんですね。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、ですね、結婚して当初で彼女の方が、病気になりまして、
はい、
で、まあ、ちょっと神経的な病気なんですけど、
結婚当初してすぐになったということですか？
そうですね、はい。なんか病気的にはなんかこういろんなストレスの、まあ、例えば離婚とか、
はい、
あの怪我とかでなる病気みたいなんですけど、
はい、
それとあともともと見た感じはこうすごい可愛い人なっぽいんですけど、
はい、
やっぱりこう性格がかなりいい感じなんで、
うん、
私どっちかというともう穏やかな方で、
はい、
まあ、ちょっと彼女がこう一方的に口立てられちゃうと、
はい、
もう何も言えない状況で、で、逆に黙ってると、どんどんどんどん責められてしまう方なんですね。で、実際まあ、なかなかちょっと年がいった者同士だったんで、うまく始めもいかなくて、
うん、
会話もうまく成り立たなくて、
うん、
今、犬が一体何とか仲を取り持ってもらうような感じなんですけど、娘が、はい、私をかばってくれると、こう、あなたばっかりかばってとか、娘の方にも行ってしまうんで、
はい、
で、当初その娘もなんかリストカットしたりして、あなたがしっかりしないからって、すごい逆に私は責められてしまったんで、
お嬢さんがリストカットをしたのはあなたが原因ということですか？
多分二人のこう喧嘩って喧嘩じゃなくて、一方的にやれてたんですけど、
はい、
そういうのを見て仲良くしてよって感じで、こうリストカットしてしまったので、
はい、は
い。まあそういうことと、あとですね、うちの方の、母の方が、まあ別のところに住んでまして、怪我してしまって、で、いろいろ介護のこととかも手伝ってくれたりしたんですけど、
はい、
当初は退院とかそういうのが急に決まっちゃったんで、
はい、
私がそれを病院の言いなりになって始めようとしてて、見るに行かなくていろんなことを手伝ってくれたりしたんですけど、ただそれがストレスになって、やっぱりあんたがしっかりしないんじゃないかなってことで、殴る蹴るとか、もうそれは2、3ヶ月続いたんですよね。
あなたが怪我する程度殴られるの？
そうですね。ボールペンの先とか、あとハサミで1回、小さなハサミなんですけど、やられそうになって、手首を止めただけなんですけど、そしたら彼女の方があざになってしまったんで、暴力だってすごいなんかね、いろいろ話になったりして。
彼女がハサミを持ってあなたを刺そうとした、はい、それを止めようとして、はい、彼女の方があざになったの？
はい、まあ手首を持ったりしたんでね、それで話せたら話さないって私言ったりしたんで。
うん、はいはい。それで彼女はその今病院に通ってるわけですね。
当初病院何件か通ってたんですけど、やっぱりそことうまくいかなくて、その先生ともなんか治療方針が合わなくて、で、やっぱり結構しつこい方なんですよね。そうすると、向こうの病院に何回も何回も書きまくって、逆に向こうの先生から営業妨害じゃないかってことで、逆に怒鳴られちゃってくらいで何件かそういうのがあって、で、今の病院は結構うまくいくようになって、なんとか今病院を通ってて、少し逆に良くなりつつあるんですけど、やっぱりこう、潔癖症なんですよね。私どっちかというと、こう、だらしない性格なんで、私の存在自体でもストレスみたいなんですよね、いろいろ。で、初め当初、彼女の方も離婚とかいう話も少しは思ってたらしいんですけど、ね、まあ私的にですけど、かばはしないんですけど、お母さんもよくしてくれるし、なんとなくそういう踏ん切りつかなくて。
踏ん切りっていうのは離婚の踏ん切り
か？まあそうですね。で、今どっちかというと少し穏やかになってきたんで、
ええ、
まあでも、心は揺れますけどね、いろいろしょっちゅういろんなことがあるんで、で、実際、もっとうまくいくにはなんかあるのかなと思って。
で、要するに最初かな、あなたは彼女のことを、まあ、可愛い、だけど、結婚してみて分かったのはきつかったということですよね。これは、第一印象がとってもにこやかだっていうことですか？
第一印象全然にこやかで、普段時でも、そんなに入ったらなんかこう甘えた感じなんですけど、
うん、
ちょっとでもなんか言葉尻とかいろんなことがあると、もう、スイッチが入ったようにこう、昔のことから言い出して、
で、その第一印象のところで言うと、第一印象は笑顔ですか？
第一印象は笑顔で、なんかもう、ね、年相応よりももっと10、 ぐらい若いような感じに見える感じで、もうモテるような感じですよね、すごいね。
まあ、基本的にすごいナルシストで、あの自己中心の人なんだと思いますけれども、
はい、
あなた自身もなんか振り返っていろんな辛いこととかいうのはいろいろ今までの人生であったわけですか。
そうですね、あの子供のともう分かんない時から親が離婚して、で、あと親が結核になっちゃったんで、小学校まではおじさんに養子として育てられたりして、中学から小学に住むようになったんですけど、
いや、大体2人のは分かりました、はい、それで今日のあなたの相談というのはどういうことですか。
離婚ってわけは今ちょっと考えを改めてたわけじゃないんですけど、そう思ってなくて、今後ね、僕がどういう努力すればこううまくもっといくのかなと思って。
そうするとあなたとしてはもう離婚しますかっていうと、いやするんだけどしないっていう話になって、しないんですかっていうと、いやしたいって話になるから、要するに自分でも自分が何を望んでいるかわからない、
はい、そうですよね。でもまあいろんなことを考えると、まあ、なるべく離婚しないで実際うまくいく方法ってのことを考えてるんですけどね、
要するにあなた自身すでにもうずっと努力してきてんだよね。
はい、
一生懸命努力してきたんだけど、思ったような期待したものが自分に返ってこないってことでしょ。
いや別に自分に返ってくるわけじゃないんですけどね、それは思ってないです。
なんか自分のために自分あのきっちりいろんなことを要求するってのはなんかもう悪いことのように感じてんだね、はい、今のあなたね。なんかそのおじさんにあのところに預けられてた時もいろんな辛いことがあったの。
まあでも比較的辛いっていうのはまあね、そんななくて結構まあ大事には育てられたと思うんですよね。
あの人を悪く言えないのね、はい、あなたね。
そうでしょうかね、はい。
どうしても人をよく言うんだけど、なんでそんなに人のことをよく言うんだろう、はい、今までこんないろんな辛いことがあったのに、
はい、
本当の自分が怖いんでしょう。
よくわかんないですねそれ。
本当の自分が怖いとなると、自分に怯えたままこの事態解決できないよね。
はい、
今誰が一番嫌い。
いや誰も嫌いってわけじゃないんですけど。
で誰が好き。
いないっていうか、まあ母親と犬とかにですね。
犬が好きか。
かばってくれますからね、犬が。あの、奥さんがちょっとちょっかいの方がすると、なんか、かばってくれたりしたんで。
小さい頃から誰もかばってくれなかったんだね。今、一番心の支えは犬だ。
そうですね。
犬がいなかったら生きてかれない。
はい。
わかりました、
はい。
今日はスタジオの弁護士の大阪恵美子先生がいらっしゃったので、はい、いろいろ伺ってみてください。
はい。
もしもし。
はい、
あ、こんにちは。
こんにちは。
あなたのご相談を伺っててね、
はい、
まあ、あの私は精神的なこととかあの病気のこととかは分かりませんけど、
はい、
とても気になることもあるんですよ、
はい、
それはね、娘さんのことですけど、
はい、
娘さんはね、多分お母さんとの関係がとても良くないと思うんですよ。
あ、はい、母親とか呼ばないですからね。
そのね、表面的なことじゃなくてね、多分その娘さんが育ってくる中でお母さんとの関係でね、やっぱり娘さんがちょっと苦しい状況にあるんじゃないかと思うんです、
はい、
そういうことがね、あなたの奥さんの問題として出てきてるんだと思うんですよね、
はい、
でその娘さんはまあお母さんとずっと一緒にいた方ですから、そういう方がそのやっぱり精神的に随分苦しい思いをしてね、
はい、
一緒にいたんだなということが、はい、まあ、私は素人ですけど、素人でもそんな風に感じるんです、
はい、
だからそのあなたが一生懸命努力をしてその方と一緒に暮らしていくっていうことがね、
はい、
それはどういう意味を持ってるのかについてはとても心配します、
はい、
結婚生活はやっぱりお互いがそれなりに幸せでないと成り立たないと思うんですけど、はい、なんかこう一人がね苦しんで、そのなんか修行の場みたいな、はい、まだ修行できる、もっと修行できるっていう気持ちで維持するものではないと思うんですよ、
はい、
あなたが努力すると、はい、その帰ってくるものがあるということでね、はい、期待されてるんなら、それはもう全然違う話だと思うんですよ、
はい、
帰ってくるためには、
はい、
そのあなたのその努力に対して共感してね、そのあなたの努力が分かって、はい、その努力を自分に向けてくれてるということを理解して、それにまあ感謝してね、自分もその感謝の気持ちを表すために自分の方も変わるっていう、人としてはそういうプロセスがあるわけじゃないですか、
はいはい、
そういうことがあのしやすい人っていうかね、できやすい人と全然できない人っていう人もいるのでね、
はい、
世間一般でいうその相性がいいとか悪いとかっていうことは、はい、おそらくそういうことと関係あるんだと思うんですけど、はい、さっきから聞いてるとね、はい、あなたとあなたの奥さんとの間で、はい、あなたがものすごく努力することによって奥さんの方の態度が改善してきてね、
はい、
あなたが望むような方向に向かうのかなっていうのはものすごく不安です、
はい、
で不安なのはやっぱりその31年間一緒に暮らしてる娘さんがね、
はい、
そういう状況になってるということもね、はい、不安の原因です、はい、私にとって、はい、あなたがその頑張って努力することによって自分の結婚生活が救われるだろうと思ってることは私にとってはあまり信じられない話のような気がします、はい、どう思いますか、
はい、うん、まあでも少しずつはなんか良くなってるのかなとは思ってるんですけどね。ただ実際物事がうまくいってないから余計それが頭に来てっていうのもあるのかなと思って、
いろんなことがねうまくいかなかったりね、人間として至らないところがあるというのはもう誰でもそうだと思うんですよ、
はい、
だけどみんなその至らないことのある人同士が結婚して、はい、それなりにその家に帰れば安住の地であってね、
はい、
あんまりいろんなことに気持ちを取られないでくつろげる時間があったりするのが家庭じゃないですか、
はい
はい、そういう何も考えずにこうふっと自分をそのまま出してくつろげるっていうことが結婚生活を続けることの意味じゃないかと思うんですけどね。
そうですね、まあ、ちょっとくつろげるっていうんじゃないですもんね今、うん、なんか家帰ってもくたっとなってるとなんかもうそれって気に入らないみたいなんですよね。
そういうふうに誰かの存在をすごく意識してね、何か体の片側が緊張したような状態で恐る恐る暮らしてるっていうのはね、それは家庭じゃないと思うんですけどね。奥さんとの間であなたが作ろうとしているものがどちらのものなのかね、本当にくつろげるものなのか、どこか緊張しながら過ごさなければいけないものなのか、そこのところはどういうふうにお考えなのかなっていうのがちょっと心配なんですけど、
先ほどからね、まあ、あなたのものの考え方の解釈の仕方の特徴を一つ言いますとね、はい、望ましくないことがあると自分の弱点と結びつけてその事態を解釈するんですよ、
はい
はい、で奥さんの方は逆なんです。全て相手に押し付けるんです、
はい、
それでねあなた自分の意見はっきり言えないですよね。
あ、そうですね、
人の評価についてもはっきり言えないですよね、
はい、
つまり自分をはっきりさせるのが怖いんですよ、
はい、
だからただ、まあどうしても言え、それでもという話で、はいはい、私はこうしたいですっていうのがはっきりしてれば、はいはい、大迫先生がそれだったらこういうことはです、これならできます、これならできませんというふうにアドバイスしていただけるんです、
はい、
ところがアドバイスのしようがないんです。相談するまでの意識が持てないわけ、
はい、
離婚する理由はこんなにあるからって言うと、離婚しない方、はい、要するに彼女の評価もグラグラグラグラしてるわけですよ、
はい、優柔不断すぎたんです
よ。優柔不断というよりもね、つまりあなた、はい、さっきも言ったように自分を今恐れているんです、
はい、
本当の自分が自分にはっきりすることが怖いんです、
はい、
だから私はこの人が嫌いだっていうことも言うのも怖いんですよ。私はあの人素晴らしいというのも怖いんですよ、
はい、
これだけ覚えておいてください、
はい、
人は自分を恐れる必要はないんです、
はい、
だから私はこの女と別れたいと思ったらそれがあなたなんだから、
はいはい、
自分を恐れてるから自分を信じられないから私は別れたいと思えないんですよ、
はい、
いいですね、はい、自分を恐れる必要はない、
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、
自分を恐れている人は何をやってもうまくいきません。